皆さんこんばんは。福岡から参りました結びの会を主催しております岡部と申します。今日はねこの素敵な、会場で、美女に囲まれながら、ね、講演会ができて本当に嬉しく思います。で今日の、ね、講座は和の食っていうねことで私前半お話しさせていただきますが、私、まあ、和食だけでなく、まあ、今日ね和装着物を着てね美香さん来ていただいてるけど、本当にこういった伝統的な日本人の美学がね、入った衣とか古いこういう家具とかね、古民芸品とか骨董品とか大好きなんですよ、ね、なんかねそういう見るとねすごいなんか昔の人の感性って素敵だなってよくね思うんですね。これでも京都にね8月の初め行ってきて、京都って裏道を歩くとすごく素敵なまあなんて街並みっていうのが見れてね本当に素敵なんですけど、そういったなんかな機能性だけを今の社会追ってるけど、機能性では表せない芸術性っていうかね遊び心がね実は昔の家具とかね昔の家とかっていうのはあるんですね。ただ着れればいいっていうだけの服じゃなくて芸術性があるじゃないですか、ね、すごくなんかね見ただけで見る人が楽しめるような、ね、すごく華やかな、ね、すごいエネルギーをまあね送れるような美学がね、日本人の感性的な美学っていうものが着物とか器とかねなしはセンスとかいろんなものにこの日本人っていうのは美学をこもってきたなっていうのを感じるわけです。じゃあ食の世界もやっぱり美学が、ね、昔の人あったんじゃないかなって思うわけですね。それでは和食の和っていう言葉どんな意味かっていうと、のぎ辺に口と書きますよね。でのぎ辺は何を意味するかっていうと、花本家の食べ物を意味するのがのぎ辺ですね。花本家っていうのは稲科です。お米とか雑穀という稲ね、稲科の食べ物を口にすると和やかな気持ちになりますよと、ね、そういったね、ことを込めて作った字が和という和食の和という字じゃないかなって思うんです。でこの言霊で和っていうのはどんな言葉の意味を表すかというと、この円、ね、これを和って言いますよね。車輪の輪これも和っていうね字で言葉であるわけですけど、全てがつながっているというのを和は表すんですね。でね、丸っていう和を書くのに何が必要かというと、中心の点がいるんですよ。中心がないと実は和っていうものは描けないんですね。その和の中心は何かっていうと、私は愛っていうねエネルギーじゃないかなと思います。愛っていうものによってね中心があってつながっていく、そのようなエネルギーをこの和というねこの円というものが象徴しているような気がします。よくね習字でこうぐるって丸を書いてそれをねこう飾っている、よくね、芸術作品見たりしますけど、それはその形そのものがつながるっていう意味、絆っていう意味、ね統合していくエネルギー、つながっていくときに出てくるエネルギーを実は愛って、捉えたらいいかと思います。一つのものが分離分断されて離れていくときに出てくるエネルギーを、これをエゴって言ったら分かりやすいかなと思います。分離意識というねバラバラの方向に分かれていくエネルギーと、一つの方向にまとまっていくエネルギー、まあ、統合エネルギーと分離エネルギーって言いますけど、
すいません、ちょっとごめんなさい、カメラを移動させていただきたいというような状況になります。音が
取れない、音が
もう一度近くが取りたいので
、ちょっと一周お話止めさせてもらってごめんなさい。
まとまってつながって統合していく、ね、時に出てくるエネルギーを愛と言い、分離分断分かれていく時に生じるエネルギーをエゴって、ね、分離意識で捉えると分かりやすいかなと思います。この和っていうのは本当にあのつながる方向のエネルギーで、これをまあワンネスっていう人もいれば、これをまあ一元の世界、神的な世界、無の世界とか空の世界っていう人ももちろんいるわけですけど、私はねこのつながるエネルギーを女性性と捉えています。すべて丸く収めようとする方向性で、丸っていうのは、円というのは中心から遠距離に外周が来るわけでね、共に手と手をつないで共に幸せになろうという共生の思想とか共存の方向とか、ね、例えば分かち合うとか、支え合うとか助け合うとか認め合うとか、自分だけが幸せになればいいっていうのではなくて、共にね一緒に幸せになりましょうよという、そのようなエネルギーを表しているのが和の姿です。なしは環境の環っていう字もつながりっていう意味がねあるわけで、多くの人が今ね不安と心配を抱えて生きてますけど、誰かとつながっていると安心するんです。だから絶えず携帯、絶えずメールとかでつながっているね感覚を持たないと寂しくて不安で仕方ないってところで、まあ携帯中毒的な人たちも増えてきたような気がするわけですけど、やっとね311の大震災の時に物がなくても食べ物がなくてもつながるエネルギーで、だから助け合えば生きれるってことがねテレビで報道されてね、全世界に衝撃が走ったわけですよ。日本人は何もない時に暴動を起こさないって、そんな大変な時こそ助け合ってね、一個のおにぎりを3人4人で分かち合ってね何日間か生き延びたりしたわけですね。その姿が全世界に感動を呼び起こしたわけですけど、そのようないざって時につながるエネルギーを持つのが日本人のすごい私は感性じゃないかなと思うんです。佐藤初音さんっていうね、あの青森県在住の森のイスキアっていうね、家で全国からこういろんな人が訪ねてくる、まあ、おばあちゃんがいらっしゃるわけだけど、本当に不安心配抱えて生きる希望がなくなってね、もう死にたいとか生きたくないっていう人たちが救いを求めてくるわけです。そこでその佐藤初音さんは何をするかというと、私みたいにこうね講釈するわけでもなく、ただ単に心を込めてねまん丸のおむすびを作るんですね。本当に手間暇っていうものをしっかりかけて、その人が元気になってって多分ね思いをね精一杯込めて作ったおにぎりを食べるとね、本当にみんな食べた人が涙ポロポロポロポロ流してまた頑張ろうって言ってねまた帰っていくらしいですね。なんで被災地に食事を届けるときに炊き出しっていうのはおむすびなのか、なぜでしょう皆さん。ただにご飯を持ってったらいいじゃないですか。でもおむすびを作るっていうのは手間暇がかかるでしょう。ね、塩、ね、つけて握ってまた海苔貼って梅干しを、ね、添えて、でもこのね一手間二手間っていうのが愛なんですよ。あの形自体が結びっていう言葉自体がやはりつながるエネルギー愛なんですね。だから人家族を亡くしたり家を亡くしたりして落ち込んで生きる希望もないって時に、そのつながるエネルギーがあるとね頑張ろうって気持ちになれるから、あえて手間暇かけたおにぎりを、まあ、おむすびっていうものを握ってね被災地に届けるという、そのような素晴らしい伝統的な、ね、習慣が日本人の中には今でも残っているわけです。うちの家内が子供たちが帰ってきた時にすぐお菓子をやらずにね必ずおむすびを握って4、5個こう置いておくわけですよ。それ食べるとね家内が忙しくても家にいなくてもその家内のこの思いっていうかな、真心っていうのがおむすびを通じて食べた子どもたちにつながっていくんですね。それ食べるとね、なんとなくあったかい気持ちになったりする。今の世の中っていうのは手間暇を極力かけない、ね、まあ経済効率の中で動いていますけど、 そういった真心とか手間暇っていうのを省いてしまったものっていうのは、単なる、まあ、カロリーはあったとしても、人間って本当に必要な真心っていうエネルギーが抜けてるんですね。人間は霊的な生き物だから、カロリーだけで生きれるわけではなく、ね、やっぱり作り手のやっぱり、ね、愛情っていうつながる心、手間暇っていうものが非常に心の支え、心のエネルギーになっていくんじゃないかなと思うんです。だからぜひね、日々忙しくて子どもたちと触れ合う機会とか、ご自身となかなか話す機会が少なくても、我々は食べ物にその愛ってものを託して相手に伝えていくことができるんですね。マクドブティックの料理っていうのは、何よりも手間暇がかかる料理が多いじゃないですか。今日のご飯でもおにぎりでもね、これお弁当でご飯持っただけの方が簡単なんだけど、これ一個一個ね、こう海苔を巻いて味噌をつけて梅干しをね乗せてね、これすごい手間暇ですよね。でもこれがなんとなく嬉しくなかったですか？食べた時に作り手のなんとなく優しさが伝わってきませんでしたか？その手のぬくもり、人と人が触れ合うことが本当は心地いいことなんだけど、なかなかねこうやっていきなり抱きつくことはできませんから。でもう大きくなった子どもたちにハグも、ね、できる、ね、状況じゃないわけだから、そういう時にね、スキンシップの代わりに手を直に触れてそのおにぎりを作って相手に食べてもらうってことは、すごい心と心の結びつきになるから、おむすびっていう言葉が生まれたんじゃないかなって思うんです。触れ合いっていうけど、人と人が直に触れ合うことだけが触れ合いではなくて、本当に今多くの人が寂しいって生活している人たちが多いです。寂しくて不安で、将来心配で、どうなるか恐怖でって時にね、大丈夫だよって、私がついてるよっていうね、目に見えない声援を、応援を我々は食べ物に託して相手に伝えることができる。じゃあね、手は何のためにここにあるかっていうと、皆さん何のためにあると思いますか？手の目的って、ここにハートチャクラっていうのがあります、ね、心臓っていうのがあって、心って書く心臓の心をね、ここにねハートってものが実はあるんです。そのハートから左右に伸びているのが手なんです。じゃあ手の目的は何ですか？ハートを表現する道具である、ね、ハートを伝えていく愛の触手であるってこと。日本の、ね、伝統的な文化は足で動かすことを意味嫌ったんですよ。足毛にするとか、何でも座布団でも足で動かす、ね、しちゃダメよって。足にはハートがないから、手を添える、ね、何でも手を添えて差し出す、これが和心文化ですよね。ゆきちゃんね、手の仕草の文化って言ってもいい。手にその人の心が現れるんです、ね、だから、うん、この手を抜くことなく、手をね精いっぱいかけて、手間暇っていう愛をかけて、ハートを表現して作った食べ物を食べた時に、子どもたちはすごく気持ちが満ちるんです、ね、目に見えないエネルギーっていうのがある、ね、それをまあ手間暇ってね表現したらいいかと思いますけど、日本人は知ってたの、手の役割って。だから何でも手仕事文化、手縫い文化、ね、ワープロじゃなくて手で手紙とか書く文化であったわけですけど、そこにはその人の心がね表現されるってことで、しっかり手をかけて、手塩にかけて表現したものを食べた子どもっていうのは、その子どものハートが満ちるから、その子の手もまた愛を表現しようとするんです。人に優しくしようとねいうなんか気持ちが湧き上がるわけです。でも今お母さんたちが手抜きをしてね、もう出来合いのものを買ってきて、はいどうぞ、なしはチンをして、はいどうぞ、ここに手間暇っていう愛が入るかというと、なかなか入りませんよね。お金を渡して何でも食べてきていいよ、これが愛かどうかってことなんです。本当に質素なものでも、やっぱりね、ありきたりなものでも、お母さんが作ったものはおふくろの味でね、それはものすごいハートに響く食べ物なんですよ。私も小さい頃、あ、これ冷凍食品だなってね、ものは言わないけど、なんかがっかりしたような覚えがあるんですね。 コロッケでも冷凍コロッケとね、お袋が作ったコロッケ、天と地ほど違うんです。餃子でもお袋が作った餃子と買ってきた餃子とね違うけど、でも子供は言えないですね、そんなことね。お袋もパートして忙しい中帰ってきたりする中でね、やっぱり疲れてるし言えないけど、子供心に寂しいなっていうのを感じたことがある。だから毎日が無理でも土日とか時間のある時にはしっかり手間暇をかけると、子供たちはねそのことをずっと覚えてますよ、お袋の味として。ところがその手間暇をかけて子供たちに食べ物を作ってあげないと、子供たちの手がね、心が愛情不足になると、子供たちの手は何を表現するかっていうと、愛ではなくて暴力を表現するんです。だからよくいじめの問題とかあるけど、それはね多分食べ物の中に、お母さんが作るものの中に手間暇って真心が抜け落ちてる、そのような食事をした子どもが寂しさを、憂さを晴らすのに他の弱い子をいじめるっていう状態になるんじゃないかな。愛の欠乏によって生じた、ね、一つの反作用的な症状が、私はいじめのね本質的な原因だと思うんです。そういった時に道徳教育持ってきてもなかなかね直すのが難しいわけだけど、我々は誰よりも手間暇っていうものを惜しまずに、ね、食べ物を作ることで心が満ちない、ね、心が不安定な、ね、夢も希望もなくなった人たちに大丈夫だよってことを食べ物を通じて応援することができる。これがマクロベイティックの、ね、食べ方の、食べることの目的のような私は気がするんです。で今の世の中っていうのは和とは逆の方向性に行ってるような気がしてね、私はそれを差の文化、差別の差ですね、差の文化が今の社会的な傾向を作ってるような気がしてるんです。差っていうのは三角の差と捉えたらいいですけど、女性的な原理が丸ね、丸く収めるっていうね原理に対して、男性的な原理っていうのはピラミッド型の原理で、頂点を目指そうとする方向ですね。ピラミッドのてっぺんに登ることが成功である。成功法則って本があるけどね、みんな書いてるのは誰よりも多くのものを持つこと、誰よりも豊かになること、人を押しのけても自分が所有するものが増えていくこと、誰よりも地位とか権力とか名誉とかね、学歴とか名声とか、そういうのをもう吸収してね、てっぺんにトップに立つってことが今の社会の原理のような方向性のような気がするんです。それを偏差値っていう名前でね、我々は小学校中学校の教育の中からピラミッド的な意識を植え付けられるわけですね。共に助け合って分かち合って豊かになろうって思想は学校の中では教えてくれないんですね。人を蹴落としても一流大学に行きなさいって言われる。そして一流の企業に入って、誰よりもいい家に住み、いい車に乗り、誰よりも金持ちになってね、まあ権力を手に入れる、名声を手に入れるってことがなんか生きる目的って教えられてきた気がするんです。でもてっぺんに登ったものはいつか落ちます、いつか抜かれる時が来るということで、ね、戦々恐々として絶えず忙しい、なしは焦り、ね、ゆとりがなくなっててっぺんに行く人ほどの絶えず抜かれる恐怖と戦わなくてはいけない。どこまで行ってもゆっくりのんびり、ね、できる余裕とかゆとりっていうのがなくなってしまう気がするんです。そういった社会が格差っていうね、不平等感、差別っていう状態をどんどん作ってきて、今史上最大の格差社会っていうのを作りました。勝ち組負け組、それからワーキングプアってね、派遣労働者、アルバイター、働けど働けど豊かにならない、ね、障害何も保障がないという人たちがね、もうどんどん増えてきたんです。全労働者の 40% ぐらいがワーキングプアになってきました。そういう中でね、どうもいくら所有してもなんか幸せにはならないっていうことに気がつき始めた人たちが増えてきた。なぜなら蓄えたものが311のね大震災の時の津波の映像で一瞬で家が流され、 車がなくなり、全財産が資産が流れていく。これ見た時に、多分潜在意識の中にいかに物っていうものが儚い存在なのかってことが強力に印象付けられたじゃないかと思うんです。やっと我々は物じゃなくて、そのつながりの中で、ね、生きる人々を見て、そういった目に見えない価値観こそが大事だってことに、なんか気づき始めた人たちが大震災以降すごく増えた気がするんです。今までの成功法則が誰よりも多く、ね、このてっぺんに向かっていこうとする垂直思考だったのに対して、これはまあナンバーワンになろうとする方向だと捉えてもいいかもしれない。でもこれからは皆さんは競争原理から離れて、オンリーワンという、ね、あなただけができること、あなたしかできないことを探していくって方向が、私はより心地よい生き方じゃないかなって思うんです。誰よりも遅咲きの花で私はいいと思います。焦って早く、ね、一人も早く物を売る、ね、必要なくて、どんなに遅くても我が道を行く、それが本当の私は幸せにつながっていく生き方じゃないかなって思うんですね。だから成功法則はこれからはね、成長法則、今までの自分が少しでもレベルアップできること、自己成長、まずは自己開発、眠っているね、自分の中の素晴らしい潜在能力を発揮していくような方向性、ね、自己成長能力って言います。なしは自己啓発って言ってもいい。人と比べて自分が登るんではなくて、自分自身がより深まっていく、高まっていくってことが本当の私は生きる目的じゃないかなって感じるんです。成功成功って言われるけど、私は成長の方がはるかにね、大事な法則だし、成長は比較競争の世界じゃないから、その人なりの、ね、速度で、その人なりのやっぱり方向で私はいいと思うんです、はい。じゃあね、この女性的な和の原理っていうのはどこがその主体を担ってるかっていうと、私はお腹じゃないかなと思うんです。誰よりも早く強くっていうね、男性的な垂直思考が私は頭の意識だとね、すると、女性的な育むなんかこの意識、つながるエネルギーっていうのはお腹のね、醸し出す思考の仕方、方向性じゃないかなって最近気づいたんです。なぜなら皆さんのお腹の中で赤ちゃんを育む子宮っていうのは完璧な母性原理、育もうっていう競争しない原理で生きていますよね。だから皆さんの胃とか腸っていうものも、食べたものを消化し、命を作る、血液を作る、免疫を作って、皆さんを少しでも元気にしようって日々頑張っている、やはり競争ではなく育成しようという、ね、原理で動いているのが、皆さんの胃腸とか子宮だと思うんです。そのお腹に立ち返る、お腹に意識を持つってことが、競争原理から離れてね、自己成長原理っていうか、ね、女性的な和の原理に目覚めていく私は方向だと思います。その時にお腹の中に何を入れるかってことがすごく大事なんです。成功法則の中では、どちらかっていうと機能性とか効率が求められます。効率っていうのは、とにかく無駄を許さない、ゆとりを許さない、とにかく手早く、ね、より早くという世界が求められるわけだけど、そういった意識がなぜ出てくるかというと、お腹の中に手早く作ったファーストフードってものがたくさん入ってくると、皆さんの意識も短絡的っていうかね、より結論を急ぐっていうか、非常にファーストな考え方、インスタント的な思考、その場さえ良ければっていうような考え方になってしまうような気がするんですね、うん、忙しい忙しいっていう人はなぜ忙しくなるかというと、そのような手間暇がない、ゆとりがない、もう経済効率の一切無駄を削った、より手早く作るような加工食品の食べ過ぎによって、意識の中に非常にファーストな考え方が生まれ、忙しい忙しいという人生を送っている人が多いんじゃないかなって思うんですね。それに対して お腹の中に手間暇っていうのんびりゆっくりとしたリズムで作られたものを入れていくとね、気持ちが非常に ゆとりっていうものが生まれてきて、のんびりゆっくりゆとりを持って生きることが心地いいという、そのような意識に私は目覚めていくと思うんです。皆さんの意識が男性的な忙しい原理から女性的なゆっくりのんびりゆとりを持って生きている原理に切り替えれるかどうかっていうのは、一つは食べ物の中に手間暇ってものが入ったものを食べるか、なしは本当に手早く安易に作った簡便さを求めて食べたものなのかという食べ方の質の違いっていうものが、私は大きくね、意識の世界に私は影響を与えるんじゃないかなって捉えているわけです。誰よりも手間暇かけてゆっくり作ったものがスローフードっていう世界で、お醤油も2年もの3年もののお醤油が非常にパワーがある、ね、ものでありますし、味噌も1年もの2年ものというね、味噌がやっぱり非常に生命力の高い味噌と見ることができます、ね、安易に1月2月で作った調味料ではなく、本当に手間暇ってものがかかったものを食べることで、皆さんの意識の中にゆっくりすることが心地いいみたいな、ね、ゆとりっていうものや何もしないぼーっとする時間がなんか気持ちいいなって思えるような、そのような意識に目覚めさせてくれるんじゃないかなと思います。和食の和の義変を口にする、そのようなイネ科のものを口にすることで、皆さんのお腹の中に母性的な原理、この戦わないことが心地いいって思えるような、ゆっくりのんびりすることが幸せって感じれるような、そういったね、気づきっていうものや目覚めっていうものが私は必ずや起こってくる、これが和食の、ね、私は素晴らしさじゃないかなって感じています、はい、それでね、私はね、のんびりゆっくり作られたものがお腹に入ると次何が起こるかというと、揺らぎっていうものがね、私は戻ってくると思うんです。命あるものの特徴っていうのは、この揺らぎがあるってことですね。例えば蛍光灯とかね、人工的な照明っていうのは揺らぎがありますか、どうですか。絶えず一定の明るさで照らし続けるわけでね、そういったね、揺らがないものに我々は不自然な人工的ななんか感じを受けるんですね。心地よくない感じを受けます。ところが皆さん、ろうそくの炎ってどうですか。絶えずこう強くなったり暗くなったり揺らぎますよね。絶えず変化するものにより我々はより人間らしさを感じるんじゃないかと思うんです。最近ね、お風呂入るときにこのろうそくをね、これ持って入る人が結構増えてきて、パチッと普通の人工照明を消してね、この揺らぐ炎の中で入ると本当のリラックスができて気持ちいいそうです。あ、でもね、ろうそくって言うとなんか線香臭くて危ない世界なので、最近これをキャンドルって言うんですよ。キャンドルを持って入るってなんかおしゃれだけど、ろうそくを持ってお風呂に入ったってなんかね、怪しい危ない雰囲気が出てきてしまいますけど、あの薪ストーブうちも使ってるけどね、薪ストーブってすごく揺らぎがあってずっと眺めていてもね、飽きが来ないんですね。うん、だからそういった揺らぐものっていうのが、ね、心地いいってなんとなく我々知ってるんです。扇風機の皆さん、風ってどうですか。クーラーの風ってスイッチをね、強弱変えなければずっと一定のまま変わりませんよね。こういったものに不自然さを感じる、心地よくないっていう、まあ、雰囲気を我々感じるわけですね。そこで最近の電化製品は進化したんです。どうなったかというと、ね、ファジーっていう機能がつき始めたんです。ファジーってどういう意味ですか。いい加減とか曖昧って意味なんですよ。例えば強くなったり風がね、弱くなったり、自然の風を演出する揺らぎっていう機能が入り始めたんです。こういったものに我々はね、なんか心地いいなってやっとね、気づき始めたんですね。絶えず一定なものは心地が良くない。太陽の光ってどうですか。絶えずね、朝昼夕方晩で変化するし、春夏秋冬でも絶えず変わりますよね。そういったものに我々は心地よさを感じるんじゃないでしょうかね。この季節の温度でも 湿度でも絶えず一定ってないじゃないですか。自然界はいつも揺らいでるんです。これが、ね、揺らがなくなった時に我々はなんとなくね、意識が固まってしまうような、え、心の動脈硬化と言われるような、なんかね、固定観念とか決めつけとか、要は頭が固くなってしまって人を受け入れられないとか、聞く耳を持たないとかね、なんかときめきがないとかっていうね、心が固まって萎縮したような状態になってしまうような気がします。血管も絶えず揺らいでるんですよ、収縮して。揺らぎがなくなった不自然な状態を動脈硬化って言います。筋肉もいつもしなやかに赤ちゃんみたいに、こう絶えずね、このなんていうかな、固まっていない柔軟性がある状態が元気な若々しい状態です。でも年を振りにつれて肩が硬くなってくる、ね、あの筋肉もこわばってくる。老化っていうのは固まって揺らぎがなくなっていく状態を老化っていうんじゃないかな。若々しい状態とはね、絶えず揺らぎがある状態ですよ。柔軟性や弾力性、心の中にも柔軟性や許容性や受容性という、ね、何でも受け入れるような、とりあえず何でもやってみようっていうみたいなチャレンジ精神とか、そういったものがある人が私は健康じゃないかなと思うんです。例えばね、揺らぎのことを私は遊びって表現をします。皆さん日々遊んでますか？私ね、なんでこんな格好してね、いつも講演するかっていうと、昔はね、ネクタイとスーツだったんですよ。でも見てるだけで堅苦しくないじゃないですか、揺らぎがない服って。こういった服のいいのは、講演終わった後にすぐに遊びに行けるんですね講演会も遊びも一緒というね、まあ、そういったね、こともあって、こんなね、ちょっと楽な、ね、肩肘張らない服を着て今講演をしているわけです。皆さんも昼間ストッキングとかね、なんか寄せて開けて閉めてなんて服を着てるね、下着着てる人も多いけど、家帰ってからそれしてます？なんか嫌でしょ。そう、ストッキングが締め付けるようなものって、ね、クロセットとか全部取って、揺らげるジャージュとか、揺らげるね、パジャマとか、揺らぎを持った服に着替えるでしょ。それが心地いいっていうことなんですよ。車のハンドルっていうのも、揺らぎがないと急ハンドルが切れて危ないですしね、ブレーキもアクセルもちょっと踏み込んでも何も動じない遊びの空間っていうかね、余裕的なものが、間があるからこそスムーズな停車やスムーズな発進ができるわけです。私はだから生活の中にもう効率だけじゃなく、ぼーっとする、何もしない遊ぶ瞬間、これ持ってほしいなと思います。何もしない、ね、くつろぐ時間、ゆとりっていう時間、のんびりゆっくりする時間、これがね、やっぱしは揺らぎっていうものじゃないかなと思う。赤ちゃんってね、ゆりかごにを乗せてね、ゆらゆらしてあげるとどうなりますか？揺らぎの中ですぐ眠るんですよ。車もね、乗ってるとね、揺らぐでしょ、こう上下運動で。そうするとね、なんか眠たくなってくるんですよ。人間揺らぎが大好き。こっくりこっくりしながらね、骨盤矯正をしたり、寝返りを打ったりして体のバランスが整っていく。そういったね、揺らぎをなくしてしまったのが現代社会じゃないかなって。経済効率は遊びを許さない、無駄を許さない、ぼーっとする時間許さない、ベルトコンベア式にね、ずっと機械のように働かせるんですよ。機械は揺らぎがないんです。人間がより人間らしいのは遊びがあるから。例えばね、間っていうのがないと言葉ってね、本当に伝わっていきにくいんですよ。徳川無声っていう昔素晴らしい話家がいたけど、その無声の素晴らしさは間の取り方が誰よりも上手だったと言われている。何も話さない瞬間、誰が話すかっていうと魂が語るそうですよ。話さないとね、その瞬間相手の意識をぐーっとこちらに引き寄せることができるそうです。ベラベラベラベラ話しまくるよりも、高ける剣みたいにボソボソって話した方がなんとなくかっこいいと思いませんかそのような間っていう取り方がうまくできない人を間抜けって言います。ね、間が抜けた状態と言います。余白の美学っていうのがあるけど、絵を描くときに一面に全部こうね、文字とか書くよりも余白っていうものを設けながら字を書いた方が非常に素敵な、ね、状態に引き立っていきますよね。余韻っていうものが映画界、映画見た後とか音楽聴いた後どうですか？必要じゃないですか？ すぐ現実界に戻りますか。映画見た後にしばらくぼーっとして、ああよかったなって感動に浸るような間が必要じゃないですか。そう、皆さん間がありますかって、生活の中にゆとりがありますかって。何も考えない瞬間があるってことが一番の幸せなんですよ。それをね、遊びが良くないってずっと教えてきた。ぼーっとしてはいけないって言われてきた。じゃあぼーっとする瞬間大好きですよ。だいたいね、快速電車とかね、特急電車乗る人見てください。顔全部引きずってますから。と、各駅電車乗る人見たことありますか。みんなぼーっとしてますから。どっちが幸せそうかって言ったらね、各駅電車の方が幸せそうな人が多いですよ。人生各駅電車でいいじゃないですか。あっちぶつかりこっちぶつかり、それがいい体験じゃないですか。いい気づきが生まれませんかって、いい人間に出会えませんかって。新幹線の車窓から何が見えますか。300キロ、目的地には早く行けるけど、私はブラブラする、寄り道をする方が楽しいですよ。高速道路を極力通らずに下道を行く。たらいろんな商店とかいろんな人とかにね、出くわしたり、野に咲く綺麗なお花があったり、太陽のぬくもりを感じたり、鳥の音が聞こえてきたりね、本当に視野が広がっていくじゃないですか。もうこれ以上急いでどうするんですか。そんなにスマートフォンが大事ですか。そんなに瞬間瞬間ね、インターネットに触れることが必要なんですか。その間にね、必要な大事な、ね、風景とか大事な野の花とか太陽のぬくもりとか出会いをなくしませんかって私は思うんですね。だからもうそろそろ我々はそのね、のんびり行く方向にシフトダウンです。もうね、シフトアップしすぎて、もうアップアップの皆さん、これからダウンダウンそれなんかグループが出ましたね。あ、ダウンタウンかではね。シフトダウンすることが心地いいんですよ。ゆっくりのんびり歩くことで視野が広がってね、いろんなものが、風景が見えてきませんかって。急ぎすぎたらね、高速道路視野が狭くなって何も見えなくなります。そろそろね、伝統的なゆっくりのんびりっていう、急がば回れって生き方にね、したらどうかなって思うんです。なんでこんな話をしたかというと、和服っていうのはね、揺らぎがあるからですよ。どうですか、ね、どんなにサイズが大きい人でもね、一枚の布で覆い尽くすことができますよね。背が短かったら高くてもね、あ、高すぎる人はちょっと問題だけど、かなり調整が効くでしょ。背が低い人でもここね、託し上げながら、揺らぎってものがある。結構片そり見えても中は揺らげますよね。風の通りはいいですし、なんかね、締め付けるとこなかなかあまりないんですね。で、腰の近辺締め付けると血行が悪くなる。血行を悪くしないっていう点でもね、ふんどしっていいんですよ。ほとんど締める場所がないから。パンツってあちこち締めまくるから、下半身の子宮近辺の血行悪くなって、結構子宮系のね、生理痛とか生理不順とかから不妊症とかになりやすかったり、冷え症が起こりやすかったりするそうです。最近ね、八ヶ島デコさんとか、結構高木美穂さんとかね、いろんな人たちが、有名人も含めてふんどしがブームになってるね。そうですけど、皆さんふんどししてますか。
今日してます。
あ、よかったら、あったら見せてくださいね。私だけでいいですからね。あ、素晴らしい、ね、モアイ島のモアイ像って知ってる。ふんどししてるって、後ろから見たらティーバッグなんですよ、ね、すごいですよね。あれね、ふんどししないとね、お相撲って力が出ないそうですよ。祭りってね、ふんどししないと怪我人が続発するそうですよ。中心軸が整うんです。しかも中ね、ブラブラって言ってこうね、揺らぎがあるそうですよ、男性はね。男性のね、生殖器っていうのは冷えないと原数分裂って精子ができないんです。ラジエーター効果で垂らすってことが、ラジエーターで空気に触れる面積が増えるってことでいいんですけど、これをね、押し付けると冷えないから、男性不妊って言って精子の減少が起き始めるんですね。だから不妊症の方は、ね、奥さんも旦那さんもふんどし、 で帰るとね、非常に小宝に恵まれやすい状況がねできてくるんじゃないかなって思うんですね。ふんどしってね、いいのはね、ちょっと、あ、今日ハンカチ忘れたなって時に取り出してね、ちょっとこう拭けるね。あ、ちょっと顔もちょっと怖がって、あ、ちょっと今日なんかタオル忘れたなってね、お風呂にねそれ持ってね一緒に入れたりしてね、こう干してる風景綺麗でしょ、だってはためいて。だからね、あの青、赤、黄色、白、黒5行の色をつけてね、こうポールに干しておくとね、こういうのもいりませんよ。ふんどしだけでこうね、なんかね邪気が払われるようなね、端午の節句、ふんどし、五色のふんどし、そうでしょ、綺麗でしょ、草木染め綺麗ですよね、絵になりますよね。パンツ干して絵になりますかって、えーって感じだよね。でもね、ふんどしは綺麗よ、誰でも縫えるでしょ、布にこう横線つけるだけで終わり。しかもくるって巻く螺旋が一つはね、女性的な和の原理で、包み込むっていうのは女性的なエネルギーなんです。そこにすごいこのなんかいいこの木っていうエネルギーが宿るのがね、巻く帯であったり、巻く、ね、和装の服であったりする。特にね、左をこの上にしてこう重ねないとエネルギーがね入らないんですよ。今の女性のお洋服っていうのは右がこう前に来てるから、これね、エネルギー抜ける方向だと言われて、必ず和装の服っていうのは左をね上にして重ねると、本当にこういったエネルギーが、螺旋的なエネルギーが湧くんですね。と知ってかしたのか、アメリカの方、イギリスの方ではエネルギー抜ける方向に、女性性の封印ってことで、多分こういった服をね女性に着せてると私は思っています。この輪となって巻く、結ぶ原理がこういった帯とかね、紐とか、そういったところにも生かされているわけでね、結びの原理、人と人をこの結びつけるような、宇宙と自分が結びつくようなすごいエネルギーをこの和服自体が持ってる。しかもこれは絹ですかね、麻ですかね、絹でしょ、はい、絹を作るのは蚕でしょ。蚕ってはどんな字書くかというと、天の虫って書くんですよ。天のエネルギーを授かって絹っていうマイナスイオンを吐けるすごい虫ですよ。多分シリウスかそっちの宇宙から来た虫じゃないかと私は思ってるわけだけど、絹ってマイナスイオン出しますから、着てるだけでね、血の流れが良くなるんですよ。邪気を払うね、それから血液の流れを良くする。でマイナスイオンをねこう輻射するので、本当に筋肉がこわばったものがほどける、過緊張を防ぐ、生命エネルギーを上げる、さまざまな力が絹にはあります。私の着てるのはね、これはあの朝ですね、うん、夜でも朝を着てますけど、ね、まあこのあのすいません、冷えましたね一瞬ね、
ちょうどいいか
と、大丈夫、ちょっと今日暑かったですからね、大丈夫ね、はい、この服はあのタイで作ってるウサトっていうブランドの服で、あの鉄麦でね、まあ綿とか麻をねこう取って、紡いで、それで機織り機で織って、草木染めで染めて、でボタンは貝で作ったというね服ですけど、これね納期がないんですよ。その人が作りたい時期に作りたいように、一切早くって言わずに、その人が納めたい納期で作った服ですよ。でね、その人が要求するお金で買い取るんです、この会社って。いくらいくらにしろって絶対言わないのよ。その人がこれで欲しいっていう金額通りにお金を払って作る。本当はデザインができて、これ服を布を発注するんだけど、逆なの、この会社。できた布を見て何を作るかって、宇佐風呂さんの人がデザインを決めるそうです。そういったね、手間暇がかかったもの。ね、そういった、なんていうかな、作り手の喜びが入って作ってますから、着てね伝わってくるのね。着てるだけでなんか楽しいっていうような気持ちになれる、そういった服があるんですよ。年間2万着しかないからね、そういったデパートで売ることができずに、やっぱり最後まで手渡しで販売したいってことで、全国に 2日間3日間のうさと展というね展示即売会が日本全国50カ所ぐらい開かれて、そこで顔に見える関係の中で最後まで物を売っていこうという、そういう趣旨で作ってる服です。こんな服は多分なかなかねないんじゃないかなって思いますね。で、朝っていうもののエネルギーは天と地をつなぐってエネルギーです。神社に行った時にチャランチャランと鳴らす鐘がありますよね。あの鐘を吊るってる布が朝です。あれ触るだけでね天地が貫くような一つのエネルギーを我々はキャッチすることができる、ね、神官というね神主さんが神事を行う時に着る服は全部朝です。朝布に書かれた祝詞を読みながら朝の服で祈祷すると天地がつながっていく、そのようなつながる、ね、エネルギーが朝の持つ、ね性質ですね。絹を作っているのは繭玉、繭っていうのはシェルターです。守るって意味がある、包み込むって意味がある。繭からできた絹を着るとねなんとなく包まれているような、ね、守られているようなそんな感覚っていうのが湧いてくるんですね。絹の持つ意味は守る、ね、安心感ですね。で、綿っていう綿、私のズボンはこれ綿でできてるけど、綿はね綿花っていう最後実がパチンって弾けるんですよ。で種が飛ぶってことは綿のエネルギーは弾ける、解き放つ、解放するです。着てるとその人をね解放していくようなエネルギーに包まれるんですね。夜は皆さん寝るときは、ね、開放感に包まれる綿がいいし、ね、外行くときは少し絹をつけていくと安心感、守られてる感覚が出てくるし、何かパワースポットとか宇宙とつながりたいとかヨガするとか瞑想するときには朝がいいんですよ。そういう形でねその繊維の質を選ぶってことが大事。ところが化繊というポリエステルとかナイロンにはそのような、ね、性質がないです。全てのエネルギーを遮断するっていうのが化学物質ですから、宇宙からやってくるさまざまな気づきのエネルギーやインスピレーションをもたらす全てのエネルギーを封印するのが化学的な素材です。その着てるだけでね目覚めなくなる、いらぬものが創造性とかが出てこなくなる、無限のそういったね自己潜在能力が出てきにくくなる。だからまずはね食べ物も大事だけど着てる服自体もよりナチュラルな自然な繊維にしてほしいなって思うんです。締め付けるとこがね揺らげる、ね、服としてこういったね和装和の服も素晴らしいしね、それからふんどし的なものも非常にいいんじゃないかなって思います。はい、ということでね揺らぎっていうものを持ってるのが日本の和の文化である。こういったなんていうかな、水屋にしてもねタンスにしても全て芸術性がある、取っ手がすごくおしゃれだったり、なんかそこにね機能性とはまた別物の美しい洗練さがそこにあるじゃないですか。服も着ればいけなくてこのようなすごい美しいデザインがあるじゃないですか。これこそがゆとりなんですよ、これこそが遊びなんですよ。だからもっと皆さんおしゃれをしてください。で、お花もいらないかもしれないけど玄関先にあるだけでホッとします。美しい花が玄関にあるだけでね邪気が入ってこなくなる、ね、美観電圧って言って美しいものには電気が宿るから外から侵入する玄関先には必ず美しい花を飾り、白森っていう伝統的なやっぱりね作法があった、ね、機能性から見たらお花なんか入れませんよ別に。美しい壺を飾る必要もないですよ。美しい綺麗な香りをする香滝、花をそこにね置き絶えず美しさを演出するってことは、一つは邪気を払うっていうね意味からそういうことをしたってことと、なんか日々ねなんか楽しくなるようなそのような演出が私はね大事かなと思うんです。遊び心って言います。ぜひ皆さんね機能性の中の中でやっぱりちょっと遊び心ねゆとりっていうもの、ちょっとのんびりする時間、ぼーっとする時間、これこそがやっぱり人間として生きることの大事な、ね、意味じゃないかなということを知っていただいて、ぜひこれからね本当に楽しく嬉しくありがたく、ね、生活していってほしいなと思います。ということでちょうどね1時間回りましたので私の話は終わってね、素敵な美香さんのこの話にね 知りたいと思います。じゃあ5分程度置いてからお話でいいのかな。とりあえず私の話をこれで終わらせていただきます。大もこ清張どうぞ。
岡部先生ありがとうございました。いつも時間ぴったりでもう